君は義科大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードとともに喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日は夏休みスペシャル、 FM 豊橋リスナーと義科大教授陣をつなぎます。
スマホの充電って完全放電フル充電していった方が長持ちするのかな。現代の暮らしの中には義科大の先生に聞いてみたい科学の疑問がいっぱいです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は夏休み恒例、ラジオをお聞きの皆さんから寄せられた疑問に義科大教授陣がお答えするスペシャル企画の第1弾。今回は義科大電気電子情報工学系稲田亮二先生が答えてくれます。さて、お待たせいたしました。今週と来週はですね、このコーナー恒例、夏休み質問箱ということで、ラジオをお聞きの皆さんから寄せられた科学の質問になんと義科大の先生が直々に答えてくれるという、そういうパターンってなかなかないですよね。
そうですね、はい、ちょっと緊張します。はい、
稲田先生が義科大の先生だと聞いてやたらものを聞いてくる人とか周りにいます？やっぱり
あんまり大っぴらに外で先生だいうのはあんま言ってないのでないですけど、だからこういう機会結構新鮮ですね。
なるほど、義科大の先生は自分が先生であることを隠すみたいです稲田先生、ご専門は、
専門は電池に関する研究です。まあ、電池の特に材料とか電池を作る技術なんですけれども、はい、まあ、今世の中で使われている電池だと、まあ、多分有名なのは多分リチウムイオン電池っていう、まあ、軽くて小型でたくさんエネルギーを溜め込むことができる電池なんですけど、まあ、そのリチウムイオン電池の次に世の中出てくるような電池に関する研究っていうのも一応取り組んではいます。
じゃあ稲田先生の調子がいいと僕らのスマホがもっと長持ちするっていうことですね。
そうですね、スマホで消費する電力が今より上がらなければっていう話だと思いますけどね、
うん、もうこんなに減ってるって今思うんですけど、それは稲田先生のせいじゃないですね。
そうですね、まあ、最近の携帯電話の進歩がすごくて携帯電話の自体が消費する電力自体もやっぱり上がってくる方向になっているので、うん、まあ、電池頑張ってるんだけどそこに電池の進歩がちょっと追いついていないということで、電池はもう進歩してるんだけど多分使ってる皆さんにとってはあんまり効果が実感できてないっていうのは多分現実のところかなというふうに思ってます。
実は進歩してるんですね。
徐々にです
、はい、そんな稲田先生なんですけれども、今日の質問はですね、ラジオネームコジー君からいただいた質問で、バッテリーについて、バッテリーは完全放電させた方が長持ちしますか、スマホの電池はどういう使い方がより長持ちできるでしょうかという、もうそのものズバリ、もう先生に聞くために聞いたのかっていうぐらいの質問来てます。
そうですね、はい、よく言われてることをとして、うん、ちょっと説明させてもらえたらいいかなと。
いろいろ細かいことを言うといろいろっていうこと
ですね。そうですね、はい、
まあ、一般論として、
一般論としてっていう話ですね、
はい、
まあ、多分スマホの電池っていう方ちょっと特化してきてるんで、
うん、
まあ、今スマホでどういう電池使われてるかっていうところからち
ょ
っと
電池によるわけなんですね。
そうですね、
電池もいろいろある
ありますね、うん、まあ、どういう使い方とかっていうことを言うと、まあ、多分充電放電できるいわゆる二次電池っていうものになるんですけど、うん、まあ、世の中に使われてる二次電池たくさんあって、
あ、充電放電できるのを二次電池、
二次電池言いますね。
で、一次電池もある、
まあ、ありますね、使い切り、まあ、乾電池とかアルカリ電池とか、
ああいうの一次電池、
リモコンとか使ってる電池は使い切りで一次電池と呼ばれる電池になります、
うん、で、まあ、二次電池のご質問だと思うんですけど、ね、はい、充電の話ですから、
で、
ね、
はいはい、で、まあ、スマホなので、うん、まあ、今使われても 100% リチウムイオン電池と呼ばれるタイプの、
車が使ってる鉛電池とは違うわけですね。
違う電池ですね。いいところを言うと、まあ、軽くて小型でたくさん電気を貯めることができる電池になるっていうところが、まあ、一番大きいメリットで、うん、まあ、だから今皆さん持ってるスマートフォンもあれだけの大きさにとどまってると
じゃあ車の鉛電池で同じぐらい持たせようと思うと、
いや相当バカでかい
電池、ショルダーバッグみたいになっちゃう、
そこまではいかないかもしれないですけど、ね、まあ結構大きい電池が必要になるという形で、
やっぱり適材適所なんですね、はいはい、じゃあ、まあ、リチウム電池に特化してのお話に今日はなるわけですね。
そうですね、はい、そういう形で回答させてもらえたらと思います、うん、じゃあちょっと簡単に動作原理かを説明した方が多分長持ちさせるメカニズムとかも分かりやすくなると思うので、
先生答えをポッと言っちゃうよりも
ちょっと長引かせます、
仕組みを言っていただいた方がね、
はい、リチウムイオン電池って、まあ、電池の名前にリチウムイオン入ってるんですけど、うん、ちょうど充電放電してる時に電池の中当然プラス極とマイナス極材料が入ってます、
うん、
まあ、その材料が電池の中でリチウムイオンをこうキャッチボールする形で充電放電っていうのが行われるっていうのが基本的な動作原理になります、はい、基本的に今プラス極に使われている材料っていうのは、うん、リチウムを含む金属酸化物、まあ、リチウムと例えばコバルトとかマンガンとか、うん、そういう、まあ、化合物ですよね、
うんうん、
そこからなる化合物でできている材料がプラス極に入ってて、うん、マイナス極はグラファイトっていう炭素の材料ですね、まあ、鉛筆の芯とか、はい、そういうものに近いような材料
が、そっちは随分安そうですね。
そうですね、はい、プラス極はまあちょっと高いんですけど ね、
はいはい、
で充電をするときにはプラス極に入ってたリチウムがその材料から出てきて、うん、それがマイナス極のグラファイトの方に収まる。
ああ、さっきのは空っぽの状態ですね。
はい、そうです。
プラス極にリチウムとかいろいろいるのは、
はい、はい、で放電の時はグラファイトに入ってた、リチウムイオンが出てきて、うんうん、また元のプラス極に戻るっていう。ちょうどだからグローブですね、うん、プラス極とマイナス極の材料はグローブで、ボールがリチウムイオンっていうようなイメージ持ってもらえると分かりやすいと思うんですよね、
うんうん、
で電池の中でリチウムイオンが1個動くと、うん、通常電池の外に何か使いたい電子機器、まあ、スマホでもいいと思うんですけど、それがつながれてるわけなんですけど、
うん、
そっちの回路の方に電子がリチウムイオン1個動くと電子が1個動くという形で使われるっていう、うん、
電流ができるわけですね。
電流ができるっていうことになりますね、
はい、
で、まあ、さっきグローブっていう説明をしたんですけど、
キャッチボールですからね、
はい、そのグローブになってる材料っていうのが実はこのリチウムイオンを出したり、うん、自分の中に収めたりっていう時に、うん、少なからず大きさが変化します、まあ、体積が変化するんですね。
それリチウムが入るから、
入るからですね、うん、はい、例えば、まあ、グラファイトの方だ、マイナス極の方だとリチウムが入ってくると、うん、だいたい 10% ぐらい体積が膨張します、う
ん、そんなに変わるんですか。
10% ぐらい膨張します、まあ、それでも、まあ、いろんな電極材料あって、その 10% っていうのはどちらかっていうと少ない部類には入るんですけど、まあ、それでも変化はしてると、
うんうん、
それがずっと充電放電をしてる限りは、うん、その 10% の変化っていうのが必ずその材料の中で起きる、うん、ということになります、
うんうん、
で当然フルに充電して、うん、その充電した電気をフルに使い切るっていう使い方をすると、うんうん、基本的にその、
まあ、マックス膨らんだりマックスぺちゃんこになったりってなりますね。
そういう形になります、うん、わずか 10% なんだけどそういう変化は一番大きくなるんですよね、
うん、
でそれに対して中途半端に放電した状態でまた充電するって、その分だ、そのやり方、使い方だと体積の変化は少なくなる、
うん、まあ、6割だったのが5割になったり、5割が6割になったり、
そういう感じの使い方をするしてるときはあんまり体積変化しない状態でその材料自体は使われているというような形になります、うんうん、で、まあ、グローブも多分大きく変化させて使った方が、うん、多分すり減るのは早い。これと一緒で、その材料自体も、うん、そういうフル充電フル放電という動作を繰り返して、
大きくなったり小っちゃくなったり、
それをの体積変化を大きくするような使い方をした方が、うん、へたる、要するにです、すり減っていく、弱っていくのもちょっと早くなっていくんですよね、回数だけで見ると。
ええ、じゃあ結論から言うとフル放電フル充電っていうのは負担になるっていうこと。
電池に対してはちょっと結構厳しい使い方になりますね。
そうなんですか。
ハードな使い方って言ったらいいですかね。
あ、じゃあもうこのリチウムイオン電池使えないわっていうことを早く呼び込む、
そういうことになります。
原因になる、
はい、
じゃあちょっとだけ放電したらちょっとだけ充電してまたちょっとだけっていう、それが一番傷まない方法。
傷まないですね、材料的には傷まない使い方になりますね。
じゃあこのラジオネームコジー君の質問としては、まあ、だいたい ちょっと使ったらすぐ充電してまたちょっとだけ使ったら充電してっていうのがいいよっていう
回数で見るといいってことになりますね、うん、ただ基本的にフル充電フル放電っていう使い方はそんだけ使う時間も長くなるので、うん、1回充電する1回放電するの日数は長くなりますよね、
うんうん、
逆にこまめに充電放電繰り返すと、うん、その日数は短くなるっていうことになるので、
うん、
日数という考え方でいくとそんなに変わらないかもしれないですけどね、う
ん、だってキャッチボールの数は増えますもんね、
そのキャッチボールの数っていう観点から見ると、
うん、
そういうちょっと充電で適当に放電っていう使い方を繰り返した方が電池にとっては優しい、う
ん、あでっかいボールで少しだけキャッチボールするかちっちゃいボールで回数キャッチボールする か, なんか
そういうイメージで
どっちがグローブが長持ちするかなっていうと、
はい、そういうイメージですよね
変わんないってことですか、
はい、あんまり変わんないかもしれないです現実的なところはただ、充電放電の回数っていう見方をすると、
うん、
そういうフル充電フル放電っていう使い方はどっちかというとその回数を減らす方向にはなるかなというふうに思います、う
ん、あじゃあ100回しか充電できんかったなとか、はい、そういう結論を招くのはフル放電フル充電ですね、
はい、そういう感じになると思いますね、はいうん、
こまめに充電した方が回数は稼げるよ稼げるというなんともなんか、うん、納得するような納得
しりくつっぽい回答になってると
思う稲田先生どうしてらっしゃるんですか
僕は結構こまめに使ってますだいたい毎日充電放電して使うような特にスマホはそういう感じで使ってますねただもう使い始めて結構年数3年以上経ってるかな、う
ん、あんまり友達いないとか
そういう
そんなことはないでしょ
いやそこ
は
ちょっとノーコメントでお願いしますまあ結構持ってますよね
あそうですか
減ったらずに、はい、
ということですであ
とは多分電池使う温度って多分推奨温度それを電池を使っていう環境で使ってくださいという推奨温度
が今年の夏は暑いですけどね
そう特に電池をフルに充電した状態で、
うん、
例えば高温なところに結構長期間放置とかそういうのは結構電池を傷ませる理由にもなってしまうのであ
まり取扱説明書を読まないもんですから
そうですね、はい、そこはちょっと気を
つけないですけど高温っていうのは別に100度とか200度とかでなくて
本当40度とか、
うん
まあ、分かんない。まあ50度なかなか気温でなるところはないかもしれません、うん、例えば車の中に置きっぱなしとかだとそうそうそうそうこの時期多分50度とかになっちゃうと思うんです、うん、
あと窓際の机の上とかね、
はい、そういうところで長期間充電したまま放置っていうのは結構電池を傷ませる理由になってて、
うん、
で電池って、まあ、プラス極マイナス極の材料の他に、まあ、いろんな材料が中に入ってるんですね、
うん、
で特に電池動作させるときにそういうプラス極マイナス極とは別に電解質っていうその電池を動かすために必要なもう一つ重要な材料があるんですけど、
はい
まあ、残念ながらその材料とそのプラス極マイナス極に使ってる材料が高温環境ではちょっと余計な電池を使ってる時に起きる充電放電の反応とは別の反応を、
うん
まあ、電極材料とかとしちゃって、
うん、
ちょっとだんだん電池を傷ませるような劣化を早くしちゃうようなことを起こす可能性も高い、
うん、
高くなるっていうことはまあよく知られているので、
うん
まあ、
高温にしとかない
高温にしとかない
っていうことですね
そこらはまあ気をつけて使ってもらえると電池の寿命を伸ばすっていう意味ではいいかなと
低温は大丈夫ですか
低温にすると逆に別でちょっと危険性が高まるっていう高温ももちろん危険性高まるんですけど、
う
ん、低温にしちゃうとやっぱり電極の劣化が早くなる、うん、マイナス極の劣化が早くなるっていうようなこともあるので、
うん
気をつけた方がいいかなと思いますね、
はいはい、分かりましたということですので我々が快適な気温のところに、置いておいてやるっていうことも、充電池をリチウムイオン電池を長持ちさせるというポイントになりますね、
はい
まあ、これはリチウムイオン電池の話ですので、鉛とかねニッケルとか他の材料になるとまた話が違ってくる、
はい、そういうことですね、はい、電池の種類にはよるかなと思いますね、
はいはいということです、コジー君大丈夫でしょうかねそれから先生もう一問ですねラジオネームこうちゃんが過去へ戻ることかっこタイムマシーンはできんのですか
なかなか難しい質問ですねまあ私、まあ、多分ドラえもんで出てくるような、
うん、
タイムマシーンをイメージされてるじゃないかな
まあ、タイムマシンといえばね、はい、ドラえもんか、
まあ、私もすぐそれを思い浮かべますからねタイムマシンっていう
あとデロリアンか、
はい、そういう感じですね、
そんな感じです
よね、うん、あとはちょっと夢を なくすような回答になっちゃうかもしれないけど、
その無理なんですか、
無理とは言わないですけど、
うん、
例えば、まあ、そのさっき言ったドラえもんで出てくるような、うん、その人が乗って、
うん、
体ごとこう時空を思うがままに移動するっていうようなタイプのタイムマシンっていうのはちょっと実現の可能性は否定はしませんけど、
うん、
正直個人的にはまあできないんじゃないかなと思います。
ちょっとまだどうしたらいいっていうことはよくわからない。
よくわからないですね、はい、
じゃあ違う方法のタイムマシンなら。
そうですね、私自身が専門にしてるわけじゃなくて、うん、そういう研究をしてる人がいるっていうことで、はい、今日はお答えしたいと思うんですけど。
タイムマシン研究されてるんですね。
僕じゃないですかね。
僕じゃないです。
国内外に、まあ、はい、いろんな人がおられまして。
どんな感じですか。
ですね、それは、うん、過去に戻るっていうのはちょっと難しい。ただ、うん、未来に行くっていうのはできるんじゃないかっていうのを研究してる。
未来に行く方がやっぱ難しいのかなって僕らなんか素人は思うんですが、過去は無理でも未来はいける、
うん、厳密に言うと未来そのものに行くっていうよりは、
うん、
異なった時間の流れに自分の身を任せて、
うん、
まあ、それぞれ違う時間の流れを体験した人同士が再会するっていう状況を作る。ちょっと難しいんですけどね。
面白くなってきましたよ話が。パラレルワールドみたいな感じで、
例えば私とかはまあこういう形で、うん、まあ、今地球上で普通に生活してますね。歩いたり、たり
同じ時間を過ごしてますね。
同じ時間を過ごしてます。今私もダメさんと同じ時間を過ごして
る、うん、ちょっとロマンチックな言い方ですけど、はい、
でその人とは別に、
うん、
例えばなんですけど光にの速さ、まあ、高速ですよね、光の速さに近いような速度で移動する物体、うん、まあ、そういうロケットがひょっとしたらできるかできないかちょっとよく分かんないですけど、もしそういうのができた
と、アニメの世界の宇宙戦艦ってことはそういうスピードだそうですけどね、
はい、例えばそういう物体に乗った人と今この地球上にいる例えば私たちの人間が感じる時間の、まあ、体感の速度ですよね、体で感じる時間の速度や認識っていうのがどうもその動く速度はあまりにも速くなると変わるっていうのがあって、
聞いたことあります。
そういう原理使って例えば人がその光の速度を体感するのに耐えることができるような、まあ、ロケットが4年将来できたとして、それに乗って1時間飛びますと、
うん、
でその時にそのロケットに乗ってる人の感じている時間っていうのと、そのロケットが動いてくる時間、待ってた人の時間、待ってた人が感じてる時間、
一周してくるわけですね、1時間、
はい、うん、それがどうもずれる、
だいぶずれる、
だいぶずれるっていう、
うん、
だから搭乗者はそのロケット乗ってた人は未来にちょっと
1時間かけて1時間後じゃダメですよ。
そうですね、はい、まあ、どのくらいの体感かちょっとよくわかんないんですけど、
うんうん、
だからその高速に近い速度で動いてるロケットの中は、
うん、
そのロケットの外よりも時間の進み方がどうも遅くなると、
うん、
人間体感時間が変わるっていう、
うんうん、
ようなことで数年ぐらいっていうのが
1時間
ぐらいですね。1時間の飛行でも数年に相当するっていうようなことが言われる言ってるみたいですね。
へえ、じゃあそういう乗り物ができればそれを繰り返せば10年20年先に行くことも
実現できるかもしれない。
でも帰ってこれないんですね。
そうですね、そうです。戻るっていうのはちょっと難しいですよね。未来に行くっていうのは
まるで浦島太郎ですね。
そうですね、はい、
うん、なんか3日ぐらい遊んでたかなと思ったらもう帰ってきたらみんな、はい、いなくなってて、
だからこの原理利用して未来に、例えば数年後の未来に行って起こってることを今生きてる人たちにメッセージとして伝えるとか、なんかそういうようなことをやりたいなっていうことでどうもこういう研究がやられてるみたいですね。
なるほど、
はい、もう私のような凡人には思いもつかないような研究をやられてる人が世界中にいらっしゃるということですね、
はい、まあ、乗り物のスピードはね、どんどんどんどんね、人間が走る段階から、馬や牛に乗って、はい、ね、車に乗って、うん、汽車に乗って、うん、新幹線とかロケットとか速くなってきてますから、
はい、まあ、それの延長線上にいつか高速で動けるような乗り物ができるんですかね、
うん、研究してらっしゃる方っていうのはそのすごく速い乗り物を研究してらっしゃるんですかね。
多分原理的な話だと思うんですよね。原理ですよね、うん、こういうことができれば、まあ、あたかも未来にいたようなことを体感できるよっていうその原理を考えてらっしゃる。
じゃあこれも結論としてはできると
できるかもしれないかもしれない、
うん、ただいま鋭意研究中だそうです。鋭意研究中できると信じて研究しているそうですからできるんじゃないでしょうか ね、
そうですね、まあ、ただ質問者の方が、まあ、過去に戻りたい、うん、まあ、なんか過去に戻ってやり
過去に戻ることはできんのですかっていう質問でした。
そうですよね、そういうの、あの多分何かやり直したらちょっと後悔してることがあってとかっていう話だと思うんですけど、うん、まあ、なかなか過去に戻るっていうのはちょっとまあ難しいっていうことなんで、うん、まあ、そこをしっかり理解いただいた上で、うん、まあ、日々悔いがないよう一日一日大切に生きていくっていうのがまあ一番大事ですかね。
今日先生たまにかっこいいことを言いますけど今言われてもっていう気もね、はい、僕らしますけれどそういうことですから、もしあの若者が聞いていたら、将来おっちゃんになってからそう言わなくて済むように一日一日を、特に学生の皆さんが、
ね、そうですね、はい、
先生も戻れることなら戻りたい、
まあ、いっぱいありますね
だそうですんでね、一日一日を大切にしましょうというくくりで今日は締めさせていただきたいと思います。先生どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
天白の城、天白の城、ギカダイ。ギカダイが大好きになるとふとした時にも、あー、ギカダイの先生ならなんて言うかな、ギカダイの先生もこういうこと考えるのかな、思わずにいられなくなります。次週8月25日の天白の城も夏休みスペシャル企画、リスナーの皆さんから寄せられた質問に義科大の先生がお答えする第2弾。色っぽい色は何色か、地球人に化けている宇宙人はいるのか、義科大の先生なら何というのかな、お楽しみに。